的場チャンネル。
的場チャンネルは人間のありたい姿に合わせてどのような場があるべきかを考えるポッドキャスト番組です。モデレーターは一級建築士のりょうさんと社会の人事部を目指しているリボーン株式会社のアミがお送りします。今日のゲストは大阪の道具屋筋に店舗を構える酒井一文字光秀の田中亮さんにお越しいただいております。田中さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まずは最初に、田中亮さんと呼ばせていただきたいんですが、はい、田中さんに簡単な自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、ご紹介に預かりました酒井一文字光秀の田中亮と申します。お店、今ご紹介いただいたように、大阪の道具屋筋というところにありまして、今年で71年目かになります。で、僕が、おじいちゃんが作った会社で、僕が3代目になります。まあ、基本的には包丁の小売店ですね。一般のご家庭だったりとか、まあ、あとは、土地柄、プロの料理人向けに包丁を提供して、それを研いでサポート、使うのをサポートしていくっていう会社になります。よろしくお願いします。
はい、お願いします。田中亮さんはこう今後のビジョンを先にお聞きしたいんですけれども、なんかこれからの会社のビジョンだったり、どういう人たちとこれから活動していきたいと思われてますか？
そうですね。ビジョンっていう、言葉でくくっていいのかわかんないんですけれども、ちょっと背景だけ先にお伝えすると、日本の包丁今すごい、世界の方々に人気をいただいておりまして、結構日本の包丁って今売れるんですよね。で、この流れはだからインバウンドが大阪で盛り上がった10年前、20年前ぐらいからちょっとあるんですけれども、結構今の作り手は、手作りっぽい包丁を出せば、まあ、乱暴に言うと結構売れていくみたいな状況になります。
うん、
でただ、やっぱり、かなり手の工程が多いので、たくさん数を作れるわけでもなく、ちょっと、いい意味でも悪い意味でも、これまでの、産業のあり方からちょっと変わってきてるみたいな、状況にあり、まあ、具体的に言うと、包丁屋さんめっちゃ増えてるんですよ。もうだから、道具屋筋でもそうですし、あとは東京にかっぱ橋っていう商店街があるんですけど、はい、そこでも、かっぱ橋なんか、ここ3年で10店舗から26店舗に包丁屋が増えたみたいな状況 で、結構ブームっぽくなっちゃってるんですよね。
うんうんうん、
で、なんかそこに70年間包丁しかやってきてない我々が乗るっていう選択肢をまず消したというイメージですね。なんかまあここでだからたくさんその生産側を抑えて、たくさん売るってこともできたんですけど、なんかあくまでその使い手に寄り添ったりとか、今までそのプロの料理の方にご愛顧をいただいてきたっていうルートを大事にしたいし、まあここからできることっていうのを探したいなっていうことがあって、そうですね、場所を作ろうと今してるっていう状況ですね。ビジョンっていうのに答えれてるかわかんないですけど、はい。今なんかそんな風に考えてます。
うん、なんかこれはどういった場所になればいいなというイメージでしょうか。
文化を起こすスペースにしたいと思っていて、
文化を起こす、かっこいいですね。
そうですね。そうですね。なんでまあ文化って何なのかとか、じゃあ日本の文化とか、なんか例えばなんか、2、3人のでよく飲む飲み会の終わり際にみんなでラーメン食ったりとかすることとかも、これ俺らの文化やんなとか言えちゃうのは言えちゃうじゃないですか。なんか、だから文化って言葉、なんか俺がやりたいことって一体何なんだろうみたいなこととかは、最近考えたりするので、まあ、なんか、そうですね、そういうことを常に今考えながら場所を考えているというところですね。まだ全然工事とかやってないんで、これからになりますね。
文化を起こすってことは、いろんなものが混ざり合う場所みたいなイメージですか？
あ、そうですね。なんかその定義すごく、しんくってるところがあると思うんですけど、特に文化資本の経営っていう、本が前出されたんですけど、 ちょっと誰だったかな、ちょっとごめんなさい。著者の方すぐ出てこないですけど、資生堂の前の会長の方ですね、が、まさに、今言っていただいた定義を出されてて、価値観が混ざり合って相対化した時に文化っていうのは生まれるんだっていう話があって、そうですね、文化が起こる、一個の要因として、違う立場の方が一堂に会する、会話をする、みたいなのは、すごい要素としてあると思うので、それは我々が作るスペースにも入れていきたいなと思ってますね。ちょっとずっと話しててあれなんですけど、スペースの名前を、まあ、プロジェクト全体を、一問いっていう名前をつけてるんですね。
一問い。
そうです。一問いの一は、なんか我々、坂一文字光秀で一文字っていう愛称があるので、一文字の一と、あとはその、問いっていうのは、11社定義してて、11を、問いと読ませて、1と11をつなげて、一問いっていう名前にしてますね。で、さっきだから、そのいろんな人が混じり合うって言ってるんですけど、その、一旦今は11社を定義していて、まずは使い手ですね。だから皆さんも含めてだと思うんですけど、包丁を作るっていう方、使うという方ですね。あとはその包丁の作り手。で、これで2社ですよね。で、ちょっとガーッと言っていくんですけど、あとはまあ教育機関、行政機関とか、それから伝えてですね。例えばブランディング広報、それからマスコミさんとか。あとは、地元の商店街ですね。これはだから道具屋筋だったり、近くに黒門市場っていう市場もあったりするので、まあ、そういう地元の商店街ですね。あとは、他の工芸の職人さんですね。だから、ちょっとあえてその作り手とは分けてるんですけど、伝統工芸士さん。それから、異文化ですね。これはだから海外の方とか、そもそもなんか生き方の文化みたいな、とか認知みたいなのが違う方々。ですね。それから、まあ、僕らがそうだと思うんですけど、届けてですね。なんか、商品を、皆さんの手に届けて、まあ、それを、伴走していくっていう方々ですね。それから、見て作りと、誰言ってないかな。ああ、あと、産地ですね。例えば、まあ、包丁で言うと、堺っていう地域だったりとか、あとは、関市とか、竹府とか、いろんな、まあ、包丁の産地もありますし、まあ、他のその工芸品とか、の産地とかもあるので、そういった産地の方々と、それから、食を生む方々ですね。例えば、農業をやられ、営まれてるとか、食品の加工をやってるとかですね。まあそういった方々。まあまずはその11社を定義して、その人たちでなんか食文化だったり日本の文化について、問いを投げかけ合うみたいなことをやれれば面白いかなと思ってます。
うん。うん、面白い。
まだまだですね。
11社ってどうやって決めたんですか、田中さん。
いや、
結果11になったって感じなんです。それとも、この一問いっていう、なんていうのかな。このロゴじゃないけど、それに合わせて11社選んだっていう感じなんです。
事後、なんていうんですかね。結果的にそういう要素あったんかもしれないですね。うん、実は、最初作った時全然違う11社定義してたんですよ。
ああ、そうなんですね。
そうね。
だからそれはたまたま11社浮かん、なんか、あったって感じなんですか。じゃなくて。
はい。いや、たまたま、この、ちょっとわかんないですけど、最後らへん作ってて、うん、11社にまとめたのかな。でもなんか最初は、なんか経営企画だったり、例えば厨房営業とかですね。なんか社内のプレイヤーみたいなところを中心に、うん、出たんですね。
なるほど。
だけど、
狭い。はい、狭いっていうか、こう直結する。
そうです。最初はだから僕らがやってることとか、僕らが提供してきた価値の真ん中に文化っていうのがあるよねって、それが届けたの誰なんだったっけっていうのを作ってたんですけど、その、うちはその志って呼んでるんですけど、その文化を起こせっていうところに立った時に、なんか経営企画とかじゃないじゃないですか。文化を作ってきたものって。 で、それで食文化作ってきたん誰だったっけっていうのを改めて考えたっていうのを落とし込んだ結果っていう感じですかね。わかんないです。もしかしたら、なんか無意識のうちに11に収めないとって思ってた。もわかんないですね。そういう記憶はないですけど、はいはい、無意識にあったって言われたら否定できないって感じ。
はい。きっと言って最初にあったわけではないんです、
ね。はい、ないです、ないです。後から。はい。
面白い。
1といって名前がなんかもういいですよね。
1プラス1かと思った最初。
あ、でもその辺はそうデザインさん、デザイナーさんと一緒にセッションしながら、なんかこういう記号的なロゴも作れそうだよねみたいなんで、
ね、
そういう名前になってきてますね。
なんかいいっすよね。なんだろう。意味はあるけれども、すごい抽象、1とか10ってすごい抽象度の高い、もうなんか、意味もあるけれども、もう本当に表意文字的な感じもあるから、もうそれだけでね、こう、絵みたいな、なんていうの？意味を持たない映像と画像としてもすごいイメージが広がるなと思って、1と1っていうのが。
ありがとうございます。まあ多分そうですね、デザイナーさんとか、ね。
デザイナーさんと抽象化したんだろうなと思って。
はい。題材として、なんか展開させやすい。例えばだからなんか、今のアイディアであるのは、なんかキッキッチンがあるんですけど、その1と2、キッチンを遠くから見たら、その1と10と1の棚がついてるみたいな風に、隠れミッキー的なことを言ってますね。
いいですね。
いや、これ面白い。ここ、わちゃちゃった。ここに住めるなと思っちゃった。
1と2ですか？
1 と2っていうロゴでもう建築作れるなってちょっと思っちゃったね、今ふと。
あ、すげえね。やっぱそういうこと考えながら日々やられてるんですね。
なんか形があると全部そこ空間っていうか場が、なんていうのかな、浮かんじゃうから、ちょっとそういう今1と10と1っていう、まあだから僕にとってはもう壁みたいな感じに今見えてて。なんかこう、ほら、10ってこう交差するところがあるから、入り墨が4つ、入り墨っていうこう角が4つできるじゃないですか。それでそれだけまあ4つの空間できるから、とかね。なんかちょっとそういうのを考えてて。壁があると前と後ろと表と裏っていう、必ず2つの空間ができるんで、っていうので、この1と1っていうのが1と10と1の間が離れてるから、さっきの11のこう11社がなんかこの1と10と1でできた、仕切られた空間の中に何かこう配置されないかなみたいなことをちょっと勝手に考えちゃった。
ここまでこの期間で考える建築士さんなんですか？
いやいや、多分これはもう僕の癖、性癖みたいな。
もう常にそういうふうに量産。
なんか考えちゃうんですよね。うん、だからそう。だそうと途中から話が入ってこないっていうのもあるんだけど。でも面白いな。なんかさっきの11社ってもうほぼほぼ暮らしですよねと思って聞いてて。
そうですね。
うん、
確かに。暮らしか。
そう。だからさっきの文化を起こすって混じり合うというのは結局暮らしなんだなと思いながら聞いてて。で、そこから連想で1といのロゴにどうやって暮らそうかなみたいなことを今ちょっと。ごめんなさい。考えちゃってた。
暮らしちゃったんですね。住空間を。
すいません。うん、
これ、いいことな、りょうさんに聞きたいんですが、今、この11社の、方々上がってきたんですけど、その方々って、どういう人たち、どういう思いを持った人たちが集まってほしいなと思いますか？
僕でいいですか？
はい、棚りょうさんに。
あ、そうですね。やっぱだから、文化を起こすっていう風な言葉にそこだから集約されちゃうんですけど、結構文化消費されてるなと思ってるからなんですね。
うん、
で消費っていうのはだからまあ、切り売りしてなくなっていくみたいな風に見えてて、個人的に。
うんうん、
例えばだからまあ、先人たちの積み重ねの中で、日本の食文化って結構評価していただいてると言えると思うんですね。例えばなんか2013年ユネスコの世界文化遺産にしていただいたりとか、あとは2020年とかにはミシュラン、タイヤの会社がレストランに足を運んでもらうために作った賞で、人口あたりの星の数が一番なのが日本になったりとかしてて、 まあ、ちょうど前ドイツにね GDP で抜かれてましたけど、なんかそういう食文化とか、まあ、日本っていう土地柄なんかガラパゴス的に発達してきた面白みみたいなのは評価してもらってると思うんですけど、なんかそれを今ちょっと表面的なところをなんか売ってる、切って売ってるみたいな、これだから僕の気持ちというか主観でしかないんですけど、まあ例えばだから包丁とかも見栄えだけすごく飾ってそれを高く売るみたいな、でこれはなんか刀の製造方法でやってるんだとか、なんかすごい波模様をたくさんつけてとか、でもそれ研いだら見えなくなりますよねみたいなのをたくさん売ってるんですけど、まあ、さっきおっしゃっていただいた通り、やっぱ暮らしがやっぱ中心にあったからこそ発達したものなので、例えば、まあ、研ぐっていう活動を通せば一生使えるのに、なんか高い包丁を買って、最初かっこいいなって思ったけど、なんか使ってたら、なんか切れなくなったし、もう捨てようとかですね。なんかそんな風に、使われてるみたいなのも、まあ全体じゃないですけど、やっぱ一部そういう方もいらっしゃって、でもまあ別に捨てられてもまた新しいの、売れれば儲かるからいいみたいな流れがちょっと今あるなというのがあって、そういうことを嫌がってる人に集まってもらえ、集まってもらえるといいなっていうのはあるかもしれないですね。だから果物を刈り取るだけじゃなくて、種を植えて、水をやって、根を張って、みたいな方に興味がある人。収穫よりも、耕したりとかすることに興味ある人が集まればいいなと思って、
めっちゃいい。
例えば、教育機関ってさっき獣医者の中に入ってたじゃないですか。その教育機関とか行政みたいなところだと、どういう絡み方になるんですか？
いや、全然まだわかんないですね。ただ、今、私が年に1回、辻調理師専門学校っていう料理の専門学校で、臨時教員にやらせていただいてたりとか、あとはまあ、今週かな？来週かに、大阪の寝屋川っていうところの小学校に、なんか包丁の授業、お願いしてもらったので、そういうのに足運んだりとかするんですけど、なんか、例えば小学生の方を集めて、まあ、お父さんとかお母さん連れてきてもらって初めての料理を一通りやってもらって親に食べてもらうとかですね、そういうことを通して文化っていうのを作っていけたらいいなみたいなイメージはなんとなくはありますね。行政に関しても、例えばやっぱ産地とかだと、行政の力って結構あるんですよね。例えば、堺市とかも、アンビエンテっていうドイツの、展示会に、堺市が市としてお金を出して、地域のプレイヤーを連れて行ったりとかですね。そういうのをやってたりするので、まあ、文化を起こすっていうのが、地域づくりに役が立つっていう流れってゼロではないと思うんで、まあそういった、地域の関わりを生んでいく主体としての行政が関わってくれてもいいんじゃないかっていう気持ちが今あるみたいな状態ですね。
いいです。
素敵ですね。全部を巻き込みながら。でも本当に暮らしって、いろんなところに関わってくるし、なんか包丁だけを取ったら、それだけになっちゃうけど、それが暮らしの中にあるって考えるだけで、なんかいろんな人ともつながれるし、その包丁自体の可能性も開けるなって今聞いてて思いました。
そうですね。なんか、やっぱり暮らしとか食って無意識的にあるじゃないですか。で、実はなんかそれが捉え直すとすごい幸せなことだったりとかすると思ってて、それもやっぱりさっきおっしゃった他者との出会いだったりとか、異物があるから、異物があって初めて、あ、今の暮らしってこういうふうに作られてたんだなって認識ができると思うんですね。それを文化って文字に化かすって書いて文化っていうじゃないですか。 そうやって、文字、まあ、記事だったりとか、あとはなんかわかんないですね、動画だったりとかですね、そういったものに、コンテンツとして残していくみたいなことをやれば、100% 文化になるかはわかんないけれども、少なくともね、まだりょうさんと読書会でこの話してましたけど、ね、残ったものしか文化として認識されないよね。
そう。
残すっていう、なんていうんですかね、動詞を持ってやるっていうのは大事なのかなと思ってますね。
あ、じゃあこのマスコミとか、
うん、
その獣医者の中にマスコミとかもさっき入ってましたけど、そういうので、この、その空間の中で行われた出来事とかを残していくってイメージですか？うん、
そうですね。だから、そうですね。残すっていうのもそうですし、それがコンテンツになるっていうのも、そのマスコミの方からするとそうかもしれないし、あとはなんかそれがまた発信されて、その、なんか他の人からしたらそれがまた異物だったりとかすると思うので、それのキャッチボールだったり、それによって起こるまた、流入みたいなのも面白いのかな。まあ、要は記事見て面白そうやなって思って来てくれた人がきっかけでまた何か問いが生まれるみたいなのも面白いのかなと思ってますね。
ああ。りょうさんいかがですか？
喋っていいですか？いや、いや僕結局建築だから暮らし、まあ、暮らしの外側というか、この側の部分をまあ、普段、考える仕事なんで、まあ基本暮ら、だいろんな人の暮らしのこう器っていうか、例えば住宅だったり、お店だったり、オフィスだったり、まあ、なんだ、用途は違うけど、全部大きく暮らしなんですよね。その、住宅だったらその人の暮らし、その人の、まあ、要は生活につながってる、そういういろんな、まあ、例えば近所の人だったり、学校だったり、病院だったり、で、お店だったらお店のお客さんだったり、その仕入れ先だったりとか、まあ、それこそ、さっきの、流通のドライバーさんだったりとか、まあ、多分それぞれにいろんなタイプの暮らしがあって、まあ、そう、暮らしって多分なんか人の生活、なんていうのかな、その個人の生活みたいな感じに捉えられちゃうけど、すべての、まあ、人の、その、この人間の活動は全部暮らしになるなと思ってて、で、さっき田中亮さん言ってた、結局、まあ、その消費がすごいです。早くなってるっていうので、その暮らしって僕はなんだろう、状態だと思うんですよ。ちょっと抽象的だけど、まあ、あり方っていうか、そのある状態。その何かこう定義して、こういうふうにしていくとか、ああしていくっていう、そういう行為っていうよりかは、さっき言った、まあ、人と人が出会った時に、なんだろう。まあ、そこでなんか、例えばコミュニティが生まれて、それこそ、まあ、包丁でもいいし、まあ、なんだろう、刀でもいいし、それこそ、のみでも、のこぎりでもいいんだけれども、なんか、そういう道具を介して、まあ、そこに場が生まれる。その、いうのは僕は文化なんだなっていうふうにちょっと聞いてて思ってて、さっき田辺さん、文化を起こすって言ってたけど、僕、文化は起こるものだなと思ってて、要は、起こそうと思って起こすのが、多分今の消費社会な気がしていて、ほら、よく切れますよとか、なんかさっきの波紋が、いいですよ、みたいなのを、こうなんか変にまあ価値を無理くり、なんか意味付けして、こう価値を生み出してっていうのをなんかやってる気がして。で、それってなんだろうな、こうなんか化学変化的にこう、あるものとあるものバチッと合わせて、ものを生み出せるんだけれども、なんか、それってもうその瞬間だけしか存在しないっていうか、消費の場合はね、でもさっき言った文化が起こるっていうのは、僕はなんか化学変化っていうより状態変化みたいなもんだなと思って、ちょっと分かりづらい気もするけど、まあ、水って氷になったり、空気になったりするけれども、まあその水の原子っていうか、それは変わんないじゃないですか。文化っていうのもそういうもんなんじゃないかなと思ってて、で、さっきのその暮らしのその獣医者の人たちが、僕ちょっと思ったのはなんか、さっき教育、アミさん、こう教育の人の関わりとか、まあ、いろんなその職種の関わりっていうより、この一問いの場所で、なんか、そういう獣医者の、こう、まあ、役割というか、その境界線みたいなのが、逆にこう交わってなくなっていく、その役割。そういうのが、なんかこう、文化が起こる場所なんじゃないかなっていうふうに思って、聞いてました。ちょっと抽象度高すぎるけど。
意図的に人を集めて、意図的に残したものが文化になるかもなって思ってやってはいるんですけど、確かに、文化がある状態って、事後的にしか分かんないです
よね。そうそうそう。多分今この進行形で、これが今文化に、今例えばこの3人でこうやってなんていうの、コミュニケーションを取ってるこの時間っていうのも、もしかするとこれがなんか、それこそ保存されてて、50年後ぐらいなんか、これだけアーカイブで残ってたら、うん、なんかもしかするとこれが当時の文化みたいに名付けられるかもしれないし、
うん、
文化の定義って多分過去、まあ要は歴史で、こう要は過去を見たときに、定義されたときに文化になるだけであって、
うん、
まあ、なんかただの、なんていうのかな、定義に過ぎないなと思うんですよね。
うん、
だから、まあなんだろう。何すればいいのかな。僕もそうなんですけど、建築の世界もさっきまあ、例えば評価が、じゃあ断熱効果高いですよとか、
うん、
遮音性がいいですよとか、このエアコンは効率いいですよみたいな感じで、すごいなんか定量化された物差しがすごい多いんだけれども、
うん、
なんか別に、なんだろうな、その快適性ってじゃあ自分が体感してるかっていうと、
うん、
実は体感してなくて耳で聞いて情報として、あ、これじゃあ断熱性能はここのやつより2倍なんだねって言われると2倍だからいいみたいな、
うんうんうん、
なんかそういう満足度をこう持っちゃう、なんかそういう物差しでみんな今生きてるなと思ってて、この消まあ多分それが消費社会の価値観だと思うんですよね。
うんうんうんうん、
もちろんだから、はい、そうそう、ただそれにめっちゃ抗いすぎると多分何もできなくなるから、
うん、
なんだろうな、今原野さん言ってたように、こう11社のそのまあそれぞれのこう職まあ職の職のって言ったらいいのかな、なんて言ったらいいんだろう、
うん、
多分こう個性の領域があると思うんですよ。で、うん、それをなんかなんだろうな、多分この人はこれ持ってます。例えば A っていうの持ってます。この人 B っていうの持ってますっていうので、その A と B をじゃあぶつけて、なんか AB プラスアルファを作りましょうみたいに、
うん、
あんまり意識しすぎると A プラス B になっちゃうなと思ってて。
うん、
だからそこに多分僕はまあなんかまずはその、まず集まる場所、
うん、
その集まるっていう時間をこう提供するっていうのがまず一番、いいなと思ってて、そうするとじゃあまた勝手に追うさっきの1問の中にどうやってその11社を入れようかなみたいなのを喋ってるんだけど、
うん
う
ん、いやそれ結構今自分 それっていう、うん、一括りにできるか分かんないですけど、うん、問いとしてあって、
うん、
東京で時はそう漫画文化が生まれたっていう場所に前訪れてたんですね、うん、
はい、
で、あれからやっぱ漫画文化って確かに起こってるんですけど、
うんうんうん、
別に漫画文化を起こすための建物を作ろうと思って家主って作ったわけでは全然なくて、う
ん
う
ん、結果なんですよね。
はい、なんかまあもちろん最初はただのアパートとしてあって、うん、で立地が良いと、でその周りに漫画に関わる必要な文具店とかがあるプレイヤーがあって、東京にもそこそこアクセスがいって安いっていう、うんうん、で、その安いがめちゃくちゃ重要
だ、うんうんうん。
で、手塚治虫が、それなりにまあ、成功した後に、ここで、この安いアパートを借りて、ここで住んでみようと。で、ここになんか若手の漫画家が入れたら、面白いことができるんじゃないかっていう意図はちょっとやっぱあったみたいなんですね。
うん、
だけど、やっぱり、決定的に重要だったのは、アクセスの良さと安さだったと思うんですよ。
うんうんうん、
で、そうかって思いながら、またまたその文化を起こす場ってどんなんなんだろうっていう問いの中で、最近カフェから時代は作られるっていう、飯田美樹さんっていう方の本を読んでて、で、そうですね、いつも1と1ってどういう場所にしたいですかって言われた時に、例に出すのが、パリに、シェイクスピア&カンパニーっていうカフェがあって、で、そこってなんか、例えばシェイクスピアとかからずっと後の時代にできた カフェなんですけど、例えばヘミングウェイとかですね、あの名だたる文豪がお金ない時にそこでバイトしながら物を書いてたみたいな場所で、でそこでこうなんかどういう、なんていうんですかね、例えば文学はどうあるべきだとか、どこどこが書いたものはどうだったとみたいな話をどんどんして、まあ、どんどんどんどんこう文化を起こした場所として有名になっていたみたいなカフェがあるんですけど、なんかそのパリって、そのシェイクスピア&カンパニーだけじゃなくて、どうやら、なんか、めちゃくちゃいろんなカフェがあるみたいで、で、パリを憧れて夢見たその文学だったり哲学思想家、あとはアーティストとかですね、が、あの、居場所がないんですよね。その遠い都会にとりあえず出てみたんだけど、会社で働くのも全然違うし、もちろん作品を残していかないといけないので、で、だからといって、自分の家が借りれるわけでもないってなった時の、最後の居場所がカフェで、カフェだったらお金なくても一杯のコーヒーでなんかずっと入れたし、あの都会的な人から見てあの見下されることもなく、この異物的に流れ込んできた人たちの最後の集いの場としてあって、で結果そこからいろんなアーティストとか思想家が生まれたんだっていう話があって、だから条件としてずっと入れるし、安くないとダメだな、みたいな自分の中にちょっと今あって、なんか、それってやっぱ商売とは真逆の発想じゃない。だから、僕らはある程度やっぱり、包丁も売っていかないといけないっていう前提で、シェイクスピア&カンパニーやトキワ荘のような、場所を作っていくことができるんだろうかっていうのがちょっと今問いとしてあったりはしますね。
そうっすね。多分今ってその価値、まあそれこそ消費社会だから、例えばもう今コスパタイパの話ですもんね。安い高いってそこの時間を例えば何時間使うのにまあいくらみたいに、そこにいること自体に今コストがかかるっていう、ことからすると、なんだろう、もう今のこの貨幣経済から対極にある問いだなっていうのは思ってて、でも多分今言ったその文化ってむしろそういう対極にこそあるのかなって思うので、なんか僕はだからそういう、なんだろう、むしろその包丁を打ってまあ、それ、なんていうのかな、まあ、だから、余暇空間みたいなもんですよね。そういった感じの場所が、であれば、あの、いいのかなっていうふうにはちょっと思ったんですけども、なんか、まるっきりこう、ただですよみたいな、空き地みたいな感じにしちゃうと、今度は、あの、さっき言ったそのカフェに集まる、パリのカフェに集まる人は、ちょっと、まあ、うっすらその社会のステータスじゃないけれども、そこも多分あったんだと思うんですよね。あの、それこそその路地裏で隠れてそこでたむろするんじゃなくてカフェに入るっていうのっていうのはやっぱりまあ一つ、まあ文化的な、あのステータスもあったと思うから、なんかそこの淡いというかこう、バランスが取れるような、まあ今全然あの何も具体的には浮かばないけども、目的は、限りなく薄い場所っていうか、なんかそういう方がいいなと思って聞いてました。
なんかそうですよね。合理的にゴールだったり、テーマを定めて集まってもらうとか、
そう。
っていうことでは多分、文化って生まれないんでしょうね。
そう。ただ、すごい難しいのは、この目的を持たないっていうと、この目的を持たないという目的になってしまうから、そこのこう ね、だからそう薄くどれだけその薄くできてもでも多分それがその11社っていうのってまあ面白い数字だなっていうかそのまあ11ぐらいいるとなんかこう派閥がなんていうかな一つの派閥になりにくいしかといってその分離しになんていうかな派閥が複数できるかっていうとまあ2つ3つできるかもしれないけれどもその集団にはなりにくいっていうか、こう、まあ、微妙な少なさで面白いなと思いながら聞いていて、その11社いると、 なんか目的、一つの目的で定まりそうで定まらなくてみたいな、もやもやもやもやしたいなところがむしろ存続できる、こう、微妙な数のコミュニティかもしれないなって今思ってて、
うん、
ちょっとそこがなんかヒントになったらいいなって思いながら、
そうですね、なんか建築でその、いや、例えばだからそのカフェが昔お金がないけど何かを起こしたいみたいな人たちが、そこの中でまあいろんな人と会話したり、物を書いたりとかして、まあ、その中の一部の人たちがやっぱりその有名なアーティストになったり、文豪になったりとかしているっていう中で、こういう空間ってじゃあ今の日本だったりあるのかなって考えたときに、なんかお金ないっていう状態で、食べれる場所って、なんかマクドナルドとかじゃないですか。
そう。だから
本当に分かんなくて、なんかじゃあ当時、そのね、有名なカフェパリにもたくさん、今となってはありますし、トキワ荘だって、今となっては有名ですけど、当時はなんか割とそうでもなかったのかなと、なんかちょっとはぐれ者たちが集まる場所みたいな。だから意外とだから、コンビニでタムロしているとか、マクドナルドとかから、これからの文化っていうのは生まれていくのだろうか、みたいなのを思ったんですけど、りょうさんから見て、どう思われます？消費社会の権化みたいなことじゃないですか、そういう。
もちろんその、生まれうることもあるだろうとは、思いますけど、なんかすごくそう、確かにそのまあ当時のパリとかのは、まあ、決してこう、じゃあ、文化的な集まりかというと、まあそうではなかった可能性もね、多分にある、まあそのバス停のスナック的な感じもあったかもしれないし、わかんないですけれども、なんだろう、まあ直感的にそのコンビニとかマクドナルド、でそういうコミュニティが生まれる、あ、でも分かんない、生まれるかもしれない、
あとスターバックスとかね、スターバックスとかちょっとなんか そう思って集まってる人もちょっといる感じもあるじゃないですか、そのテクノロジー界隈の方々とか。
そうっすね、そうっすね、
うん、サーバーはでもちょっと高いですけどね
でも300、いや、400円ぐらいで、あいつ8時間ぐらいいるよな、みたいな時はありません、なんか。
なんか、あそこはでもなんかあ、なんだろう。ドトールに行くよりはスタバみたいな、ちょっともう違う一つこう、ステータスみたいなのがありそうな気がして。
なんかまあ、多分ね、そのサードプレイスって言ってるのはそれだけど、まあ、そう考えると、あんだけ、なんていうんですかね、資本主義の中にいながら、そうやって言えることもすごいのかもしれないですけどね。
ちょっと話が盛り上がってきたんですが、後半に入りたいと思いますので、一旦前半の場のイメージ、場所の空間のイメージはここで切り上げにして、次の後半では具体的に、まあ、りょうさんの視点から見て、こういう具体的な場所のイメージですね。なんか例えばさっきおっしゃってた11の間にこういう仕切りがない、こういう空間だったらいいんじゃないかとか、キッチンはどこに置こうかとかを棚梁さんと梁さんでイメージしながら、具体的なイメージをちょっと膨らませる時間にできればと思ってますので。